ざっくりテレビが終わってしまうそうです。僕は毎週ざっくり TV を楽しみにしてたんですけど、なんで終わるんでしょうかね。あれは本当にざっくりしてて僕の性格にぴったりな番組だったんですけど、ざっくり TV 今日は日本大好きをフィーチャーしちゃうねっていう2分間の番組でした。惜しいですね。山口敏太郎の
日本大好き。
こんにちは、南部一彦です。
こんにちは、水木奈和です。
山口敏太郎、
はい、山口敏太郎。
そして作家の早瀬康弘さんです。
はい、お願いします。
何何それ、
知らんの、ざっくり TV。
知らん知らん。
ざっくり TV 今日は源氏物語をフューチャーしちゃうんだよねってやつ。
知らない。
どうしたんそんな死にかけの顔なあおかしなったんか。どうしたん。
いやいや、まあ、
何のテレビ。
知らんの。
知らない。
地上波。
今日は紫式部をフューチャーしちゃうよね。ざっくり言うと紫式部っていうのは源氏物語を書いた女の人なんだよねっていう。
かましてる最中かむってだから何の番組や。
そうそうそう、
ざっくり TV にフューチャーしてほしいんですよね。
そこをざっくり指すな、何や何や。
知らんの。
知らない知らない知らない。
さっきからずっと言って
ざっくり TV って何なん
ですか。フューチャーしたことないですね。
入荷番組とかあるやん。9時54分から。
ありますあります、
うん、いやだから
それは知ってるんですけど、
それがざっくり TV というのがあって、
いや
違うやん。いろんな言葉をざっくり説明してくれるよ。
そういうタイトルなんですか、ざっくり TV っていうのは。
うん、ざっくり説明するって番組なん
や。あ、俺知ってる。
知らないっ
すね。知ってるんだ。
21時と22時の間みたいなのにあるやつや。
あれ俺好きやね。
あの読売新聞提供の言葉の辞書みたいな、なんかそんなやつでしょ。
そんな言葉を説明する
。だからあの食いしん坊万歳みたいな感じの。
あ、うんうん、そんな感じよ。あれね、ほんで結構おもろいね。今日は小泉八雲を説明しちゃうよ。女の人が山の中からを出てきて人を殺しちゃうわけだ。
や、八雲、八雲を言った
ら何。
これが雪女。うん、それで、いや、八雲ちゃんは困っちゃったんだよねって、こういう番組。
へ
ー、キャラクターが喋るんでしょ。
うん、キャラクターかな。あれ、佐藤二朗さんでしょ。
いいですね。
ね、
いいですね。面白いですね。
佐藤二朗さんで、ね、脇役の俳優さん知らないですか。
わかります。
うん、何だったかな、吉野家かなんかの CM やってたよね。
あ、やってます。だね、やってました、やってました。
うん、それがね、なかなか味があって。
あ、そう。
先ほどなんかオランジーナとか。
あ、オランジーナ、
ね。はい、やってますね。
いいね。
見たことないその番組。
綾瀬声ええな、
うん。そうなんですよ。僕今日声いいんですよ。
今日声いい。
バキンの位置におるからね。
あ、
どうも。
ここがバキンの位置。最終回バキン呼んであったよ。
さすが。
電話しようか。
いいですよ。
日本撮りの
最終回って。
だって近いからすぐ来るんじゃないの？
まあまあまあ、そう
ならへんやろ。
いや、来るで。ちょっと電話しよう。
2016年10月5日から TBS で放送されているテレビ番組、KDDI の単独提供ね。2分で得するざっくり教養番組と、まあ、アニメのキャラクターが出てきて、今日は何々っていう言葉を、例えば劉備を説明する
よとか。へー、劉備限定。そんなすごいですね。2、3分間で。
普通の何、地上波でやってた。
地上波で TBS。
あ、そう、TBS。
いや、結構納得いきますよ。
うん、水曜夜10時54分
か。見たかった。終わっちゃったんだ。
結構勉強になって。劉備っていうのは、ゴザを売ってたんだね。ゴザ売りの農民だったわけなんです、うん、
結構最初から説明するんですね。でも、うん、頭からすごい説明するんですね。ちゃんと細かく。
バサバサでも切る
って。あ、そうなんですね。
切ってくよ、
はいはい、
3人で兄弟になって、そして兄弟弟が先に死んでそして国が作っちゃったんだけど、息子の代で滅びちゃったんだよね。
ざっくりしてる。
ざっくりしてるわ、確かに。面白い。
そうね、
うん、
佐藤二朗さんがその声を当てて。
面白いな、それ。
何、ほんまに馬券に電話してんの今。
ほんまに馬券に電話してるんだよ。
いや、すごいな。
馬券電話出るかな。
本当に来たらすごいね。
自由やな。ちゃうねん。ほんで早瀬さんが入ってもらったんですけどね、
うんうん、
この間にちょっと、もうこれだいぶオンエアの時は遅なりますけど、
そうですね、
ゴールデン街劇場で、新宿のライブハウスで、8月の20日にいろいろやったんですよ、うん、うちの事務所のメンバー、うんうん、
はい、
タレントたちが1日がかりでやって、
うん、あ本当に、
まあ、1部2部3部ってあって3部が、都市ボーイズと、南部一彦森田真也4人によるトークライブイベントわらかい黄金街の幻、うん、
わらかい、
やりました
盛り上がりました
わらかいは結構ええタイトルやな
あそうなんですよ
誰です
けどこれ僕と岸本でつけました
あそうなんや、
はい、
よう考えたな
わらえんというう
ん番組があって
あ、
はい、そこから
ああ
それな、
うん、そうですそうですそこから撮りました
でもあれやあのよう入ったなあれな入らんのかな思った
ときああそうですね、うん、ちょっと怖かったですけど
あすごい満員御礼で
いやもう、うん、都市ボーイズのおかげですよう
ーん
本当に
うーん
9割 いや 95% 都市ボーイズのお客さん
あそうい
や 100%
言った
いやなんでやねん
120%
はいすげえ
どっち
すげえ
お前もやろ
俺は
仲良せよ仲良せ仲良せ仲良しせ
40のおっさんが50のおっさん
が入ってるなんやねんもう年いっとんねん両方別に
喧嘩してるよ
でそうそうそう、いっぱい来てくださいましてね、
はい、ありがたいです
で、うん、お便りもう来てますよ
あそうなんですかちょっと様子が知りたい
あらら
ね、
うん、
その8月20日の、 あの全体の、
うん、
ね、
うん、
全体見た、
うん、全体見た最初から
通して見たっていう
そうなんですよ
長いイベントだったんですか
もうお昼ぐらいから夜まで
そんなにやってたんだ、
はい、いや通して見たら結構は
ずすごい人だわ、
は
い、
そうそうそう
お
ービーマネームなしですね、
うん
おはようございますいつも聞かせていただいています、8月の20日、ラジオショータイムこれ第1部ね、
うん、
で金神研究所これ第2部
しんどいだな
で、何
いや何でもないしんどいんやなと
わらかいね、を一日通しで見させていただきました、うんまずはラジオショータイム頑張ってる女の子たちを、眺めるだけの、楽しいイベントでした、ねうん一行ですで、金神研究所、まるで水を得た魚のようにしずきさん相上さんが機能し始めました、おしゃべりがまだまだですが熱意は伝わりました、
うん
また開催されるのであれば足を運ばせていただきますね
花子姉さんに気つこたんやろ怖いな
うんうんうんで、最後にわらかい、ワンダーズさんは、以前焼津で見させていただいていましたので、どのようなパフォーマンスをされるかは知っていました、申し訳ないのですが名前は知っていましたが、都市ボーイズさんは今回初めて見ました、ね、これ珍しいパターンですね
逆や、
うんうん、で、以前見たものとは全く違うワンダーズさんでしたこのように人は変わるものなのかと生の芸人に圧倒されました特に南部さんファンになりました
ねおーすごい、
で都市ボーイズさんすごく面白い、今までいろいろな会イベントを見に行きましたが、笑いと会を今一番うまく融合できているコンビだと思います
おーすごい、
本当に満足しましたまた行きます
ってね会談会イベントとか言うてもな素人が土地来るとやっとイベントが多いやんか
多いですね
あんな単なる素人やん
かありがたいですね
だからこの辺りやっぱりねやっぱりその基礎ができとるよ
いやいやいやそうなんですよ、
うん、
これいい、
うん、
いいもう褒め
いいんじゃないです
か褒められると何も喋ることなくなるよね、
うん、いやでもよかったんちゃうかなわらかいは成功したかなと思って、う
ん、
なん
かいいですねよかった
僕だから今まで7年間ぐらいですかライブねいろいろ出ましたけど、
うんうん
やっぱどっかで消化不良を起こすことが多かったんですよ、
う
ん、その
そう
もっとなんか言っといたらよかったとか、
うん、
あそこで踏み出せなかったなとか、
うん、
いやそれ誰でもある
あったんですけど、うん、このわらかいについては僕多分ね7年で初めてそれがなかったですね
お
もう思いついたこと全部やったったんで、うん
お
まあ、
それはよかった
です、ね、だいぶ食当たり起こしましたけどその結果
も森田はどうだった
森田くんね、うん、あのね、うん、前説でね、うん、その日一の笑い取ってた、
はい、嘘
あそう
嘘ってないよお前信用したれよ自分のタレントねすごいよね
すごい良かったですよ森田は
森田が、
はい、俺が最初ガチガチで出て行ったんですよ、
うん、
そこのツッコミとか例えとかがすげえ上手くて、
うん、
もういきなり入ってて多分30秒ぐらいでドカーン受けてました
よかった
そうかよくできました
いや全員輝いてましたよ、
う
ん、あれは。
どう、
え、次回もまたやるの？
多分だからこれ放送してる時がもう2回目終わったぐらいちゃうの。
そうですね、終わってる。
あ、本当に、
ね、はい、10月の22日ですよね、
はい、2回目が
10月の22日。
あ、そう、10月22日、
はい、え、それバネッサ乱入、
バネッサ、バネッサさん見に来てくださってましたよ。
そうそうそう、ありがたいですね。
嘘や、来とった、
来てました。
あ、そう、
そうなんですよ、ふわーっと来あって
6時半とか7時開演なのに5時ぐらいに来てましたね。
そうそうそう、
はい、
スタッフの入り時間みたいな
ぐらいに来てました。
それで、あの、
時間わからないなと
思う。差し入れに和菓子ミックスを持ってきてくれて、
あの手作り手作りの黒いやつか。
あ、ありましたね、黒い
ドラゴン。早すが増えせや。
あ、それ、そのこのスタジオに持ってきてくれたやつね。
砂利入ってるやつ。
いやいや、入ってないわ、入ってないわ。美味しい団子や。
俺食ったわ、4つぐらい食った
わ。どう、
そうそうそうそう、もこちゃんさんとか友達の芸人さんの。
あ、もこちゃん、もこちゃん何やったっけ、あのお金持ちの。
あ、違います、それはあの滝さんですね。
滝さん、
もこちゃんはもう普通の、もうあの
おばちゃん、
はい、おばさんですね。
バネッサさんと組んでたこともあるんですよね。
そうですね、
確かね、
組んでました。
バネッサさんっていうのは何してる人なの？
まあ普通に面白いババアですね。
あ、ファンの方ってこと？
いや、じゃ芸人さんです。
あ、芸人さんなの？
太田プロの芸人さんです。
あ、ね、何し、はい、ごめんなさい、知らなかった。
そうや、ノアさんが久しぶりやから。
そうそう、
知らなかった。ノアさんがいらっしゃらない時にゲストで来ていただいて、
一番最初に、はい、あのバネッサさんが乱入した時どうった？
私いない。
え、
いや、いたんだけど、多分すれ違いになったんじゃないの？
うん、
なんかすごい遅くなってからその人が入ってきて。
あ、そうだったっけ？
そうやわ。
うん、
あ、だって、ね、あの、こ、そうそう、この、ここの、で初めて収録するとき。
うん、いましたよ。
このスタジオで初めて収録する日。うん、
いたいた。
あの、改札口でガーって見て、
うん、
この中澤の格好を見て、この人たちは芸人に違いないと思って、尾行して、
うん、
で、スタジオまで忍び込んで。でスタジオのブースの中に入ったな。
行かれたババアっ
すよ。口が悪い、口が悪い。芸人やからって何言ってもええ思うな。
そうなんだ。
年上や、年上や。
本当にクレイジーでした、
ね、年功序列しろ。
いや、本当だって昭和17年生まれやで、
ね、そうですね。
あ、うちの母親より上だ。
B29 見たとか。
あ、見たんだ、
うん、
17年じゃまだ戦時中だもんね。
それはだからバネッサさんの回聞いてみんな知ってるから、
うん、
いや、ノアさんが
知って
る。ノアさんに説明するのはマイクオフの時でいいから。そうだ、
まあ、あと可能性があるのはどうかな、あ、でもオカルト探偵、あ、オカルト探偵コンビになった人、う
ん、知らないです。八八さんコンビになったの？
オカルト探偵八八とオカルト探偵夢ローデ、
夢ローデ、
うん、
あ、なんかそんな話も聞こうかな。じゃあちょっと番組の趣旨お願いいたします、
ね、は
い、
この番組は21世紀のあらゆるカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組はラジオサンキュー、 FM ビザン、 FM ワッチ、ほか YouTube、 iTunes ストアなどで放送しています。過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは、日本大好き2005@yahoo.co.jp。 採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい、ということで今日もよろしくお願いします。
はい、山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。皆さんこんにちは。山口敏太郎です。弊社が運営するオカルトニュースアトラス、世界の UFO、 ユーマー、心霊事件、都市伝説、陰謀、ありとあらゆるとんでも情報、不思議情報を網羅しております。毎日10件以上のニュースが更新されています。ぜひともこのニュースサイトアトラスを検索し、毎日読んでください。山口敏太郎です。山口敏太郎のサイバーアトランティア、大変好評を得ております。3億円事件やグリコ森永事件の闇、オウム事件の真相、山の民参加、海の民の秘密、さらに霊がいるとしか思えない心霊事件、また数々の霊能者の姑息なトリック、日本政府がひた隠しに隠す UFO 事件の真相、陰謀、暴虐、事件、UFO、軍事、都市伝説、心霊、呪い、ユーマ、宇宙人、すべての謎を網羅する山口敏太郎のメルマガ、サイバーアトランティアをぜひお読みください。毎週火曜深夜発売です。メールマガジン、フーミー。メールマガジン、フーミーで
山口敏太郎のサイバーアトランティアを検索してください。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階で営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052。 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
作家でオカルト研究家の山口敏太郎です。みんな徳島に来たら遍路そばを買うてな。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー。参加人数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブ、気の合う飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーは誰もが気軽に楽しめるサークルを目指します。入会費、年会費は不要。イベント参加費のみでご参加いただけます。一度きりの人生だからみんなで楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
はい、ということでね、ちょっと引き続きですけど、ゴールデン街劇場でだから自分らのタレントをね、タートルカンパニーいろいろ何ですか、88と、吉野夢郎さんでいいかな。
そうそうそう、それでね、あのオカルト探偵になりたいんですって夢郎が言うてきて、
じゃあまずだからその夢郎が分からへんから俺ら、
うん、
夢郎って誰、
うん、夢郎はお俺の男塾出身の男塾、うん、出身でうちの事務所に入るやつ多いやん、
うん、そうなんですか。
オカルト探偵88
とバキンさんもそうでしたっけ。
バキンもそう、
88バキンのルートで夢郎さんって方が、
う
ん、
来たわけよ。
近づいてきて、
はい、
でゲスの極み乙女みたいなこんな髪型しとって、
うん、女の子みたいな写真、
うんうん、そうそう、で石マニアなんやこいつは。磁石
石マニア、
うん、あのなんて言うんだろうな、あのパワーストーン、
あ、はいはい、
この石はこういう効果があるんですよ、
うん、それは私も好き。
そういう
子だ
ったんよね。で、三太郎先生、僕デザイナーで石マニアなんですけど、なんかそういう仕事できないですかって言うから、そうやな、じゃあお前オカルトのなんか仕事やってみるかと、でアトラスの客員編集長やるかって言うさ、はいはいって言い始めて、で僕はタレント活動もやりたいんですよと。でまあルックスも悪くない
ね。そうですね、
ルックスもなんか女の子にモテる感じがしたから、で素人のくせに女の子のファンがツイッターでいっぱいついとるわけよ。
そうなんだ、
これデビューしたらいけるんちゃうと思って、言うと、で20代かなと思ったら37とか言って、
今の写真で37は到底見えない
し、これなんて例えたらいいんですか、
24、5だね。
だからビジュアル系と言いますか、
ちょっと人気のあるバンドの子やな。
そうですね、ちょっとあの前髪パッツン系の、なんかそれこそ女子的な、
37歳ってちょっと驚異的ですよね。
それこの人は多分それ年齢言わん方がいいんじゃない。
言わない方がいい
んだ。そうじゃないの。
あ、でも全然普通になんか言ってます。
自分で言ってるから
な。でその夢郎さんと、早くも共演したんですよね、林さんが。
あ、僕は、はい、はい、てかその初めて、あの人前で何か披露しますよみたいな、階段を披露しますよっていう回で僕一緒ですね、
夢郎さんが、
はい、一緒でした。
あー、どんな、どうなん、どう
だから僕年下だと思ってて、顔だけ見るとすごい若いので、本
当に確かに年下いけるかもしれない、
は
い、
僕今29で、もう24、5かなと思ってたんですよ。それが同い年ぐらいかなと思ったんです、行ってても、
まあ、
すごい綺麗で、本当にもう生で見ても綺麗な顔してんなと思ってて、
タメ口聞いた、
タメ口じゃないですけど、
でも年下だと思って
ました、ね、挨拶してこいやさっさと、
お前後輩やろ、
変えたろって思ってたら、まあ挨拶してきてくれて、すごいもう本当礼儀正しくて、どうもっていう感じで、で年齢聞いたら37、あ、こっちが失礼しちゃったパターンねと思って。
綺麗すぎて年下だと思っちゃった。
絶対年下だと思ってました。びっくりしましたね。大声あげました。
いやー本当
上って、
はい、絶対見えない。見えないです本当に。
20代で言うても信じるわ
本当に、
はい、で声もすごい綺麗です。
へー、はい、今度会ったらちょっとその秘訣聞きたいな。
そうですね、
うん、
あしてないと思うんやけどな。
美青年、
そうですね、
美少年みたいな、
はい、そうですそうです。
あそう、
いや
そ
れが綺麗です。
オカルト探偵になりたいっていうわけよ。オカルト探偵は88やろって言って、うん、いや先生違うんですよ、オカルト探偵を2人組にしたいんですよって。
お
お、何やそれ、どういうこっちゃねんって、うん、いや88さんが松田優作の工藤ちゃんだったらですね、はい、僕は金田一耕助をやりたいんです。
ああ
、そうなると金田一耕助と工藤ちゃんのコンビになるなと、
うん、
で実際にオカルト事件を調査に行きたいと、
うん、
だからオカルトユニットにしたいんですよと、
うん、
そうか、88とイメロのコンビだと女の子は結構、
まあ結構ね、うん、そうそういいかもしれないですよ、
ね、いいでしょう、うん、じゃあやれ
もう
って言うと。
でコンビになったんですか。もう結成したの。
もう結成です。
へえ。
オカルト探偵というと、
あ、オカルト探偵っていうユニット名になったの。
ユニット名。
へえ。
それで、あのお前何をするんやと、うん、お笑いちゃうやろと、うん、芸人ちゃうし、
はい、
都市ボーイズみたいな都市伝説ちゃうし、
はい、
何やるんやって言ったらオカルトの調査をやりますって言うんよ、
はい、
でもお笑いもやりますと、
うん、
それでコントを変えてきました。
すごい。
マキンさんのマキンさんもちょっと使ってあげるコントを書きました。
うん、じゃないですか。
読んだよ。
危険だな、バキンさん使うの。
ね、ノアさんね。
せっかくのここ、うまくいってるところがさ、バキンさんむしろ入れない。
そうよ、そうよ。
入れない方がいい。
かけるな。ゼロになっちゃうから。かけゼロだから。
かけゼロだから。
ただね、
うん、
面白くないんですよ、その台本。
あ、面白くないんだ。残念。
だから、お笑いはやめた方がいいぞって、俺言ってみる。
うん、
あの、でもね、まあ、これで良くなるんちゃうかな。なんとなくそういうでね、俺考えてるのは、
うん、
工藤探偵事務所、はい、オカルト探偵88、
はい、
工藤探偵事務所は実際に作ろうかなと思う。あの
探偵事務所、
探偵事務所、松田優作の
どっか曲がりして、
まあ、あの高根講談に
本当に
へ
え、私仕事してもいいですよ。私探偵業大好き。
美人秘書、美人秘書いいじゃないですか、
うん、本当に仕事するんですかそこで。
いや、これはもう今後八八の話をせなあかんないけど、
はい、
やろうかなと。
へえ、面白そう。
で逆にそこに行けば八八に会えるとかね。八八と夢郎が高根高台に移ってくるって話があって。
へえ、
そしたら
引っ越しまで、
あの町を一つサブカルタウンにできるのかなと。
またこれはまた壮大なことになってますけど、
うん、だってもともと下北ってあんな街だったのがどんどんいろんな人が集まってきて兄弟化したんですよ。だから俺いけるんちゃうかなと思ってんよね。だからあの探偵事務所が実際にできるかもしれないと。
火種でも小さすぎません。
え、
そうそうそうそう、
八八さんって火種がすごい小さすぎるなって思って。
ちょっとね
風ちょっと吹いたら消えんじゃねえかなと思って
小さすぎる、引きがな、
うん、でもまあそういうふうにちょっととしたところから街を変えていくと面白い
ね。ゆめろさんすごい人気ですからね。
ゆめろさん、ゆめろ、ああ、だからパフォーマーになりたいのはね、
そういうことじゃな、
は
い、
オカルトに関連するパフォーマーとしては、うん、今都市ボーイズが群を抜いてるわけじゃないですか。
うんうん、
っていうことは都市ボーイズの速さ的にはどう思うわけ。
どういうことですかそれは。
そのこうしたらいいよとか、
ああそういうことですか、
アドバイスとか、まあ、本人言いませんけど、
う
ん、
でも体験してるんですよ結構。
あ、
彼自身すごい小さい頃から体験してて、そういうなんか体質らしくて、
霊感が
強い、ね、はい、霊感がすごい強い子らしくて、 その初めて、そこで披露した話っていうのも、もう本当に自分の身に起きた話っていうのを今も続いてますって話をそこでされてたんですよ。
へえ、はい、みんなやっぱ体験してるのね。
体験してるみたいで、まあ、頑張ったらええんちゃうっていう感じですよね。
早瀬さん
え、なんか冷たかった。
なんかちょっとライバル意識、
最後ヒヤッとしたの、うん、
いや、キンキキッズとしてはな。
そうです
ね、オカルト界のキンキキッズの、
いやもうトップランナーですからね、
はい、ヤマピーが怖いんですよ。だ
からそう、その通
り。ヤマピーが怖い
んですよ。高根コーナーにかけるんじゃねえよ。いやすごいね。でも
いやだからまあそれが新しい起爆剤になったらいいかなと思ってるのと、あとまだちょっとはっきり発表できるんだけど、早瀬には言うたかな、あの新しいタレントがまた一人入ります。
あ、そうなんですか。
これ聞きました。
え、言うたやん、あの結構ある流行語を作った人。 ああ。誰も知ってる流行を作った。
え、あのオッハーを作った。
違うわ。
オッハーでしょ？
今このタイミングで
ここに入る。
マジか。
ギャラ払えるか。いやだからそのライターの女の子はね。
うん、
ね、
ライターの女の子がパフォーマーをしたいと、
うん、まあその子は物書きやからね、
うん、元々、
うん、物書き結構ベストセラーまでしてるから、
うん、
その子が入って、あと大阪の支部に新しいの子が入る、
これ
は全く素人や、女子大生で
大阪支部といえば思い出したけどさ、うん、最近もうめっちゃくちゃやん、あのその夢郎さんとかも入ったり、うん、あの、うん、いろんな人が入り乱れるじゃないですか。で関西支部ができたんでしょ、うんうん、でそのタートルカンパニー業務連絡っていうね、
そうそうそう、
皆さんご存知の、うん、ここにおるメンツは全員入ってますよ、うん、もうその社長の性格を表してか、もうスタッフ、タレント、
うん、
よう分からん中サポーター、うん、ごっちゃごちゃで50人ぐらいおるんですよ、
そう全員一緒くたの
ごっちゃごちゃでね、
そのラインは、まあ、大変なことに、ね、
そうそう、普通通知は切ってるんですけど、うん、ただあの参加しましたっていうのはなんか俺の環境では切れなくて、
あーそうなん
だ、入ってくるんですよ、うん、でね夜中にビビって入ってきて、うん、ね何やったかな、まあよろしくお願いします、うん、的なことやなんやろなって思って、うん、一応見てみたら参加してみましたから、うん、見てみたら、うん、初めまして、うん、毎日寝不足こと源内進行ですっていうメッセージがノブ82ってアカウントから来たんです、もう全部誰やねんと。
そう、私もね、その南部さんのね、ツイッターかな、フェイスブックかな、見たよ。で、私もね、確かにその通りとは思った。
なんで、初めましてで改めんの？
そうそう。そ
う。
で、全部知らん。
そう、わかるわかる。
いや、そんな、だって関西支部の人だから、源内君関西の子やから。
いやいや、違うやん、違う。だから、それをまず言わなあかんやんか。
うん。
ね？
なんで、そうそう。関西支部ですって？
いやもちろんその、ね、毎日寝不足改め言われても
そうそうそうそう、
そのもうなんかもうネットのぐちゃぐちゃしたハンドルネーム丸太氏のそのもうこんな汚らしいやつやんか、う
ん、分かった、毎日毎日寝不足っていうのはハンドルネームなんだね、
あれ
それも分からへんでしょ、
私そこからして分からなくて、
文章になってますもんね、
う
ん、
そう毎日寝不足している
人、寝不足を事務所に入れたんですか
そう
そうよ、
寝不足をなんで事務所に入れたんですか、
うん、寝不足の人が入ってきた
のかな、何やろな、
私もあれは思ったの、
あの皆さんおなじみの感がすごく出て、
そうそう、
も
うそ
本人の中では分かってると思ってるのじゃん、
あそういうことですね、
いやでもほとんど分かんないでしょ、
それは自己紹介のやり方として間違ってる、
いやだからね、俺のツイッターで毎日寝不足ってよく書いてくるから、
あ
寝不足のことをみんな知ってると思った
から、知らんから
全然分かんない、
誰も分からへんもん、
うん、普通には寝不足なんだこの人って思ったの、
で
その後改めって書いてあったじゃない、はい、だからそれを改めるつもりがあるのかなっていうふうに捉えたの、
あれは
寝不足をよく寝るようにした、ね、
う
ん、
寝るように事務所に入るにあたって、はいはいはい、あの毎日寝不足改めそのタートルカンパニーにちゃんとこう、はいはい、入所しましたみたいな、
寝るため
にそう
病院ですか
そうね、
ここはどこなんだって、
ね、基本的に鉄格子がある
病院、鉄格子あるような感じ、
うん、
だからまあ確かに自己紹介はね、
結局だから何、関西支部のスタッフって人なんですね、その人ね、
うん、だからハビさんと源内君と2人や、
うん、
まあ、スタッフなんですよね、
スタッフです、
うん、
まずその職業ね、自分の役割と、うん、名前と、うん、でよろしくお願いしますですよ、
うん、もういきなりこれ先輩のダメだしやな、
いやいやこれ別に先輩でなくてもよ、
うん
で、あなたがフォローしてたでしょ、その後、
うん、
あの源内君は大阪のスタッフでとか言って、うん、社長がフォローするのおかしいから、
うん、
そうだよね、
うん、まあ、今何、50人ぐらいいるんですか、
50人ぐらい、
50人超えた、
ね、
あのグループラインはね、
うん、あのそうラインはね、
あとあれやね、うん、大阪のサポーターの町おこしのチーフの子とか、うん、徳島の町おこしのチーフとか、う
ん、
いや
ごちゃごちゃすんのはええけどさ、ま
あね、そうね、
あそこに流せばみんな見れることになるわけや、岐阜、うん、のサポーターとかね、うん、なんか要するに町おこしのリーダーがそれぞれと、
うん、
で、スタッフと、
うん、
であとボランティアスタッフもおるからな、
もうすごい、もうこれからも増えていくんですよね、
うん、そうなるんちゃうかな、
ね、
うん、収支がつかないね、
そうですよ、うん、あれって制限ないの、1グループ何人までとかって、
あ
そんなんもっと多分いけますよ、
うん、もっといけますか、
あ、
まあ、今のところ一番多いグループラインだな、私の中でも、
でね、
圧倒的に、
あ、
うん、
そうなんだよね。ほんであとタレントのメンバーでも結婚して休んでるとか、あの例えば肉球マニアこと、あれや T さん、 T さん、
もうそこはスッと出せよ、突っ込むようにしてんねんから、ね、
肉球マニアの T さんってもう全然私分からないです多分、
その子が会社作った当初あの株式会社になる前ですよあの個人事業主の時におった子なんですけどね、結婚してずっと、
いやもうな、
そうなんだ、
あのスタッフさんはハンドルネームじゃなくてよくない、
うん、
しゃあないやないか、
な瀬本でよくない分からんけど、
いや俺もそう思うねん
けどな、田野本でよくない、田野本と申しますでよくない、それネットでね活動してるのは知らんで、それ自由にやったらいいけど、
知らんがな、ほなで現代やって、あのなんかビジネスネーム名乗りたいんや、
ビジネスネーム名乗りたい、
うん、そういうのあるで、仕事する用の名前を名乗る、
いやまあいいですけどね、
でもやっぱり私こう突然ポンって久しぶりに何かが上がってくると、うん、その名前が誰なのかが分かってる人の方が多分少なくて、
そうだね、
うん、誰だっけなって
2割ぐらいしか知らない、
そうたまにあーんと誰だっけで内容で思い出すみたいな、
ああ、
う
ん、この人こうだった
ということもある、うんうん、
ちょっとだから整理してその顔合わせみたいなのも前やってたでしょ、決起集会じゃないけど、ああ こんなメンバーが入りましたって言って、
そういう風にしなあかんのかな、
やりましたよ、なんか変な居酒屋で、
う
ん、
ああ
変な居酒屋、
変な居酒屋、
あれは大山君の送別会を兼ねとったんや、
ああ社員さんの送別会も兼ねて一回そのタレントが集まったりしたんですよ、
うん、
でまたこの非リア充が仕切るもんやから、うん、あの全席カウンターっていうわけのわからん居酒屋とされて、さすがにリア充の発想やな思ってずらーいちですみたいなねえ言うてこうやって喋って
喋れないじゃん、
そうなの
何語やねん、
あの会社の社長非リア充がお前あそう、うん、コミュニケーションコミショーとか言ってたコミュニケーション障害だから、うん、社長はマチコンをなんかできないだろうなんて書いてたけど、
お前コミュニケーション、なんで俺がツイッターでしか書いてないこと知ってんの、
俺のだって回してくる
もん、
ファンから密告が、ファンから密告がある、
なんや
いや、それやと思う、コミュニケーション障害だと社長なんかできんだよ、
めっちゃいいねついてましたよ、あれ
えいや、それは合コンがええねっていうこと、
めっちゃいいねついてましたよ、オカルトマツコンやりましょうよ、じゃ
あ俺がコミュニケーション障害なのは
もう左の眉毛全然ないで、
お前に対してよ
左の眉毛、
左の眉毛どうした
え
それ今日どうしたの、剃ったマツコン、
いや、剃ってないよ、俺抜けたんじゃう
でもそういえば眉毛がないかもしれないですね、薄くなったかも眉毛が、
あ呪われたか、これは、うん、これは呪われた、
なんかそんな気はしますね、
描いたらええんじゃん、
まあ描けばいいんですよ眉毛なんていうのは、うん、私も描いてますからね、
マチコンなんか女はもう儲からんのに やったって一緒なんじゃん、
マチコンね、やったこともないから分かんないけど、
出会いみたいなやつやりましょうよ、
出会い、
出会い系、オカルト出会い系、
オカルト、
オカルト SNS 出会い系みたいな、
うーん、どうだろうね、需要あるんかな、
絶対あると思うよ、
オカルトにすごい傾倒してる人で出会いがなくて、
で
そのパートナー見つけるにもなんかシャイで何もできないっていう、同じ趣味を持ってる男女が出会う場所っていうのを作ったら、
あ
社長すごい感謝されるんじゃないかな、
タートルカンパニーがある程度それを満たしてる部分今まであるので、
うん、高値講談やろうか、う
んうん、なんでやねん
高値講談は
どんだけ高値講談言うねん超ローカルなもう
高値講談って言って分かる人どのぐらいいるんだろうね、
俺高値講談好きや
分かりましたよ
ここちゃうし、
高値講談ラブすごいね、
まあまあそんな感じで夢郎さんまたゲスト呼びましょう、
あもうぜひ、
はい、
ね、お待ちしてます、
はいはい、ということでした、はい、
山口敏太郎の日本大好き、おじさんに声をかけたらなんじゃらほいって言われたので、なんじゃらほいを調べたらなんとヘブライ語が発祥だと知りました。